ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが社長、
はい、
今月のテーマは大掃除ということなんですが、いよいよ年末も押し迫ってまいりまして、もうそろそろやらないとって少しプレッシャーを感じています
本当は少しずつやっておくっていうのがいいんでしょうけど、ついついね後回しにしてしまうんですね、うん、こうなったら年末にもう覚悟を決めてやるしかないですね。我が家も毎年そんな感じです。
覚悟を決める、少し大げさなようですが、もうやる日を決めてそのぐらいの気持ちで取り組まないといけないですね。まあ、そうでないと普段は掃除しないようなところまで行き届きませんね。
そうです。だからせめて整理だけはあらかじめやっておくといいですね。
整理、前回お話ししてくださいました整理というのは、まず使うもの、必要なものと、もう使わないもの、いらないものに分けるということでしたね。
そうです、まず分けるです。
はい、分ける時のコツとしては、よく使うもの、たまに使うものを残し、いらないものの目安としては3年ぐらい使ってないものはもう使わないということで思い切って捨てるでしたよね。
そうですね、思い切りは大事かもしれませんね。もしかしたら使うかもってどんどんクローゼットの奥や部屋の片隅に埋もれたりしてますからね。
そうなんです。やっぱり使うものは前の方へ出しやすいところに置くようになりますから、使わないものは自然と奥に引っ込んでしまうんですよね。
ですから奥にしまい込んだものも全部表に出して仕分ける必要があります。
そうですね、そうしないと掃除も表面だけになってしまいますもんね。溜め込んでしまったいらないもの、使わないがいっぱいありそうです。思い切って整理するっていうことはどこかでやっておかないといけないですよね。
その通りです。それと整理は部屋の中がすっきりするだけでなく、心の中もすっきりするということにつながります。
そうでした、断捨離でしたね。
そうです、断捨離の断は新しく入ってくる不要なものを断つ、捨は家にある不要なものを捨てる、離は物への執着から離れる。断捨離は物を捨てることが目的ではなく、あくまで手段であるということですね。物への執着から離れると心も軽くなります。心が軽くなるというのはネガティブな感情から離れるということですね。
ネガティブな感情っていうのは怒りや悲しみ、不安に憎しみ、嫉妬などのマイナスの感情のことですよね。
そうです、マイナスの感情ですから、持っていてもその人の足を引っ張るだけで何も得はありません。マイナスの感情から正しい判断や行動が生まれるなんてことはないですね。
確かにそうですが、かといって一度はそういう感情にとらわれてしまうとなかなか離れられないというか。
そうですよね。でもそういう感情を持つということは必ずそれに至った理由や原因があるわけですよね、その感情に向き合うためにはその理由や原因を思い起こして、自分の受け止め方が適切かどうかや解決する方法はないかなど冷静に考える必要があります。それには心の余裕が少しないとできませんね。
そうですね、心の中がいっぱいいっぱいだとちょっと難しいですよね。
はい、心が軽くなるとその余裕を持つことができます。断捨離、心の整理に物を整理して不要なものを捨てるっていうのがつながってくると思いますよ。身の回りと心の中は相関関係にあるんですから。
はい、そうでした、相関関係にあるでしたね。あ、そうだ社長、前回の終わりに暮らしや住宅もネガティブな感情に関係があるって言ってましたよね。そしてそういったネガティブな要素を取り除いた住宅があるっていうことでした。
はい、そうなんです。ネガティブな感情というのはいろいろな原因で心や体にストレスがかかることで生まれます。 そして家に住むこと自体にも知らず知らずのうちにストレスを与えているという場合もあるんです。つまりストレスを与え続ける住宅とストレスをできるだけ排除し、むしろ心身の健康に寄与する住宅があるということですね。
ストレスを与え続ける住宅、それはちょっと聞き捨てならないですよね。そういう住宅はどういうところに問題があるんでしょう。
はい、ストレスというと少し分かりづらいかもしれませんので、別の言い方をしますと、体や心に悪い刺激を言います。
悪い刺激ですか？どういう刺激なんでしょうか。
5つあります、どれも同じように重要です。1つ目は金属汚染によるものです。
金属ですか？家の中で金属汚染？よく身につけるもので金属アレルギーなんていうのは聞きますが。
はい、そうですね。身につけるものでそういうトラブルがあるのは有名ですが、歯にかぶせたり虫歯の時に詰め物として使ったり、そういったものに重いアレルギーが発生することがありますよね。ただ家の中での金属汚染は水道水で起こっています。汚染物質は塩素、トリハロメタン、鉛、アルミニウム、フッ素などの有害なものですが、特に近年は PFAS と呼ばれる有機フッ素化合物の危険性が指摘されています。
日本の水道水にはそういうものが含まれているんですね。
はい、そうです。それで次に電磁波による汚染です。
これは電気製品を使っている以上避けられないですよね。
そうですね。電化製品などを通して人工的に発生した電磁波の多くは有害とされています。 LED や IH ヒーター、 Wi-Fi などは特に気をつけなければならない電磁波を発生する機器ですね。
水道も電気も生活するにはなくてはならないものじゃないですか。それに電灯は蛍光灯はほとんどなくなって、今は LED ばっかりじゃないですか。
そうですよね。それから潜在汚染と呼ばれるものです、これはウイルスや細菌、寄生虫などの病原体がありますが、特に家の中に潜んでいる危険物質としてカビとダニに注意が必要です。表面的に見えているものよりも床の下や壁の中など見えないところにあるものが怖いです。
カビとダニですか。
はい、次は化学物質による汚染です。生活用品、例えば洗剤やシャンプー、ボディーソープ、歯磨き粉などあらゆる用品の多くに添加物として使用されていますが、そのほとんどが石油から作られています。でも住宅では家そのものにも有害な物質が建築資材として使われているんですね。代表的なものにビニールクロスの接着剤、合板に用いられる接着剤、農薬を主材としたシロアリ駆除剤などがあります。こういった材料からさまざまな VOC 揮発性有機化合物、これがですね空気中に存在する、そういう状態が生まれます。
VOC よく聞きますね。このコーナーでも何度も出てきました。ビニールクロスや合板フローリング、それから塗装、仕上げ剤だけでなく構造用合板などの下地に使われるものも多いって聞いています。
その通りです。それから5つ目ですが、室温、部屋の温度ですね。これがとても大事です。
室温、社長いつも暖かい家が大事って言ってますもんね。
はい、そうです。ただし暖かいといっても暖房だけで暖かい家というのは早計です。なぜなら例えば RC 鉄筋コンクリートでできた家はいくら暖房を効かしても同時に冷服車っていう形で常に体温がコンクリートに奪われているからです。暖かいと感じたとしても体は冷えているんですね。真に体が温まる家が理想です。
社長、体が冷えるとどうなるんですか？
当然体温が下がり血流が悪くなり免疫力が下がります。病気になりやすい体調になるんですね。この5つの体に悪い刺激、ストレスはすなわち家にいながら病気になる原因と言えます。
なるほど。つまりこの病気になる原因をできるだけ取り除いた住宅に住むことがストレスのない健康で幸せな暮らしにつながるわけですね。
そうです。いながらにしてっていうことが大切です、 これが逆だったら常にリスクを抱えながら生活するということですから、いくら食事や日用品に気をつけても、規則正しい生活や運動に留意しても、ただ住むことが足を引っ張るっていうことになりかねませんからね。
そうなんですね。そのためには少しでも住宅から悪いものを排除するといいですね。家づくりも整理や断捨離の概念につながることがよくわかりました。
それとね、加古さん、もう一つ伝えたいことがあるんですよ。
え、何ですか？
この 2,3 年がんにかかる人が急増したり、かかると進行がこれまでよりかなり早くなるっていう人が多くなったり、他にも前はあまり多くなかった心筋炎などの心疾患や多くの病気や不調を訴える人が急増しています。加古さん、どうしてこんな風になってしまったのか分かりますか？
いえ、私にははっきりとは分かりませんが、もしかしてあれですか？
はい、あれで分かる人が大勢いらっしゃると思いますが、新型コロナのワクチン、その副反応ですね。
多くの医療従事者や大学教授、研究者や専門家の方々がその可能性を強く言っていますよね。
はい、私もそう思っています。それで先々月の10月にこのコーナーでも取り上げました。
そうでした。
不要なものは入れずに断つ、騙されて入れてしまったものは正しい食事や規則正しい生活、入浴や良質な睡眠をきちんと取って、悪いものが少しでも排出されるように捨てる。
ここでも断捨離ですね。
そうです。そして情報はしっかりと受け入れても、必要以上に恐れず前を向いて笑顔で楽しく過ごす、これが義です。あと少しで今年も明けて希望ある新年を迎えます。来年は良い年になるといいですね。
そうですね。社長、ありがとうございました。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
はい、ありがとうございます。早速ですが、12月前半のとっておき情報を振り返りますね。整理整頓した後は使ったものを元の場所に戻す片付けをすることが大切だとお話しいたしました。物は定位置に戻すこと、戻す位置を決めても散らかる場合は定位置を変えることも考えます。それでもダメならもう一度不要なものを仕分ける段階に戻りましょう。また片付けをしやすくするラベリング収納のお話もいたしました。加古さん、お家の中やお仕事でラベリングを活用している場所はありますか？
はい、後で資料を探しやすいようにラベリングを活用しています。もしかして会社のパソコンに保存してあるデータをフォルダでまとめるのもラベリングって考えていいのでしょうか？
そうですね。誰が探しても定位置が分かり、定位置に戻せる、このメリットはパソコンのデータにも活用できますね。データのフォルダ名はラベリングと言っていいと思います。
それと大人から片付けなさいって言われると子供は萎縮してしまうっていうお話もありましたよね。
はい、片付けのしつけをするときに子供が萎縮してしまわないように元の場所に戻してねと声をかけるといいですねってお話をしました。他には一緒に片付けようねもいいと思います。お手本を見せれば大人の真似をします。片付けたら気持ちいいねというような声かけもいいですね。子供にはできるだけ具体的に何をどう片付けるのがいいのか、片付いたらどんな気持ちになるのか、お子様と一緒に大掃除する時も活用してくださいね。それでは加古さん、1年間大変お世話になりました。個人的なお話ですが、ゲッターズ飯田さんのネット占いで調べたところ、私の2025年はズバリ健康管理の年と出ました。来年も引き続きリスナー皆様の健康管理に役立つ情報がいっぱいのゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お二方ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する 大井建設株式会社の提供でお送りしました。